あなたは今、あるロールプレインゲームの最終決戦に向かおうとしています。普通なら仲間と一緒に強い防具を装備して戦いますよね。
ええ、まあ、それが普通ですよね。
で、もし誰かが倒れそうになっても順番にかばい合ったりして。でも、もしそのゲームにある、呪われた装備が存在したとしたらどうでしょ
呪われた装備ですか？
う？はい。それを身につけた瞬間、すべての防具が強制的に解除されてしまうんです。しかも、パーティーの誰かが受けたダメージがダイレクトにあなた一人に降り注ぐとしたら。
うわー、それは確実に避けて通りますね。
ですよね。
ええ。ゲームのシステムとして破綻しているとすら感じるかもしれません。
なんか理不尽すぎますもんね。
そうなんですよ。ですが、私たちが生きるこの現実の社会では、驚くほど多くの人がその呪われた装備を自ら身につけているんです。時にはそのせいで人生そのものを狂わせてしまっていることもあって。
恐ろしい話ですよね。というわけで、今日あなたと一緒に探求するソースは、日本の民法の条文規定、第432条から第465条にかけてのセクションです。
はい。
テーマはズバリ、契約社会における最も重い責任、連帯債務と保証のリアルな仕組みについてです。よし、これを丁寧に紐解いていきましょう。
法律用語が並ぶテキストだとどうしても敬遠されがちなんですけどね。
まあ、堅苦しいですからね。
ええ。でもここを読み解くと、人間社会が信用やリスクをどう扱っているか、そして社会が個人の破滅をどうやって食い止めようとしているのかというすごく生々しいルールが見えてくるんです。
今日の私たちのミッションは、この一見すると無味乾燥な条文から、実社会で身を守るための、なるほどと思える本質的なロジックを抽出することです。
はい、とても重要なミッションですね。
特に今回は、連帯債務における絶対効というルールと、ただの保証と連帯保証の恐ろしい違い、それから終わりのない保証契約から個人を守る、個人根保証の極度額設定義務、この3つの焦点に絞ってディープダイブしていきます。
法的なリスクって本当に知っているか知らないかで結果が天と地ほど変わりますからね。
怖いですよね、知らないと。
そうなんです。だからこそこの探究を通して社会のルールの裏側にあるなぜそうなっているのかという理由を一緒に考えていけたらと思います。
では早速最初のテーマに入りましょう。まずは基本のシナリオから考えたいんですが、
ええ、どんなシナリオですか？
例えば、私とあなた、そしてもう一人の友人、この3人でカフェを起業するとしますよね。
はい、カフェですね。いいですね。
で、開業資金として3人で一緒に銀行から900万円を借りました。これがまさに連帯債務ですよね。
ええ、その通りです。複数人が連帯して一つの債務を負担する状態ですね。
はい。
この場合、銀行側から見れば3人それぞれに300万円ずつ請求することもできますし、
はいはい。
逆に一番お金を持ってそうな誰か1人をターゲットにして、いきなり900万円全額をドンと請求することも可能なわけです。
なるほど。なんか一つの大きな岩を3人で一緒に担いでいるような状態ですね。
まさにそんなイメージです。
でもここでソースの第441条を見ると、相対的効力というルールが出てきます。
はい、出てきますね。
原則として、連帯債務者の一人に生じた出来事は他の人には影響しないと。これってどういうことですか？
例えば友人の一人が銀行の担当者とすごく仲良くなって、君への請求は特別に免除してあげるよと言われたとしますよね。
ああ、一人だけチャラにしてもらえるんだ。
ええ。でもその免除の効果は他の二人、つまりあなたと私には及びません。私たちは相変わらず残りの借金を返す義務を負い続けるんです。
いやいや、ちょっと待ってください。それは変じゃないですか。
ええ、ですか？
だって3人で900万円借りたのに、1人が抜け駆けして免除されたら、残された私たちがその分も被るリスクがあるってことですよね。どうしてそんな冷たいルールになってるんですか？
ああ、一見すると冷たいように見えますよね。でも実はこれ他の債務者を守るためのルールでもあるんですよ。
守るためですか？
はい。もし1人に起きた事情が全て全員に影響するとなると、自分が全く知らないところで他の誰かが勝手に不利な契約変更をしてしまって、
それに巻き込まれる危険性があると。
そういうことです。だから現行の民法では原則として個別の事情は他の人に影響させないと整理されたんです。
なるほど。岩から勝手に手を離したやつがいても、岩の重さ自体は変わらないから、残った人間で支えろよと。まあ理屈はわかります。
ええ。
でも例外があるんですよね。一人の行動が他の全員にも強力な影響を及ぼす絶対効と呼ばれるものが3つだけある。
ええ。 ここからがこの法律の精緻なところなんです。例外的に全員に影響が及ぶ絶対項として規定されているのは、公開、混同、相殺の3つです。
公開、混同、相殺ですね。
はい。これらに共通しているのは、債権者を実質的に満足させて、大元の借金そのものを消滅させる性質を持っているという点なんです。
なるほど。じゃあ一つずつ整理してみましょう。まず一つ目の公開、第438条ですね。
はい、公開です。
これは先ほどのカフェの例で言えば、友人の一人が銀行に対して、900万円の現金の代わりに僕が持っているヴィンテージカーを引き渡すという新しい契約に切り替えてくれませんかと交渉して、
ええ、ええ。
銀行がそれに納得した場合ですよね。
その通りです。現金で返すという元の債務が別の新しい債務、つまり車の引き渡しに完全に置き換わるわけです。
はい。
元の借金が消滅するわけですから、当然他の2人も900万円の支払い義務から解放されます。
誰も損していないから OK ってことですね。そして2つ目の混同、第440条。これは言葉が少し難しいですが。
そうですね。日常ではあまり使わない言葉です。
要するに債務者と債権者が同一人物になってしまうことですよね。
はい、そういう状態を指します。
例えば、カフェを一緒にやっている友人の父親がたまたまその銀行のオーナーで。
なかなかすごい設定ですね。
はい。で、父親が亡くなってしまって、その友人が銀行の債権を相続してしまった場合とか。
かなりドラマチックな展開ですが、法的メカニズムとしてはまさにそれです。
ですよね。
自分自身に対して借金を返すというのは論理的に無意味なので、その瞬間に債務は消滅したとみなされるんです。結果として連帯債務者である他のメンバーも借金から解放されるわけです。
面白いですね。ドラマみたいで。そして3つ目が実務でも一番よく出てくるであろう相殺、第439条です。
これが一番短かもしれません。
連帯債務者の1人が逆に債権者に対して持っている別の債権、つまり反対債権を使って借金をチャラにしようと主張することですよね。
そうです。例えば銀行に対して連帯債務を負っている友人の一人が、実は以前その銀行のシステム開発を個人的に請け負っていて、
はいはい、
銀行から900万円の報酬を受け取る権利を持っていたとしますよね。
なるほど。反対側の権利ですね。
ええ。この時彼があの報酬の900万円と今回のカフェの借金900万円を相殺しようと宣言すれば、借金はゼロになり全員が助かります。
つまりこれってビデオゲームでいう共有の体力ゲージを回復させる強力なポーションみたいなものですよね。
ああ、ポーションですか。
はい。一人がその回復アイテムを持っていて、それを使って相殺を発動させればパーティー全員のダメージが一気に回復する。一人の行動が文字通り全員を救うわけだ。
非常にわかりやすい例えですね。しかし、まあ現実の人間関係はゲームのように単純ではないんです。
そうなんですか。
ここで少し厄介な問題が生じるんですよ。
ん？どういうことですか？
もし、その相殺できる回復アイテムを持っている友人が、あなたたちと喧嘩をしてしまったらどうでしょう？
喧嘩ですか？
はい。俺のアイテムだ。誰が使ってやるもんか。お前らで勝手に借金を返せ。と意地を張って相殺のカードをわざと使わなかったらどうなると思いますか？
目の前にチャラにできるカードがあるのにあえて使わないってことですか？
そういう状況です。
もしそうなったら、原則の相対的効力に戻るわけだから、私と残りの友人は銀行から請求されたら黙って全額払わなきゃいけないってことですか？それ理不尽すぎませんか？
まさにそこが実社会のトラブルで過重になりやすいポイントなんですよ。
うわあ、嫌ですねそれ。
ええ。しかし法律はそうした不公平な状態を放置しません。第439条2項に非常に見事のバランス感覚を持ったルールが用意されています。
創世を確認しますね。その相殺カードを持つ本人が使わない間は、他の連帯債務者はその本人の負担部分の限度において債権者に対して履行を拒むことができると。
はい。
ああ、なるほど。
どういうことかカフェの例で説明していただけますか？
つまり3人で900万円借りていて、本来なら1人300万円ずつの負担ですよね。
ええ、そうです。
で、システム開発の報酬という相殺カードを持っている友人が絶対に使わないと意地を張っている。
はい。
この場合、銀行が私に900万円返せと迫ってきても、私はいやいや、あいつが相殺カードを持ってるんだから、あいつの負担分の300万円については絶対に払いませんと突っぱねることができるってことですね。
その通りです。相殺カードを使うかどうかは本人の自由ですが、 そのせいで他のメンバーが本来払わなくていい分まで立て替える羽目になるのは不公平ですよね。
確かに。
だから法律は、彼がチャラにできるはずだった金額分については、あなたたちは支払いを拒否していいですよという防御力を用意しているんです。
これを知っているかどうかで、理不尽な支払いを防げるかどうかが決まるわけですね。
ええ、そういうことです。
法律って本当に人間のドロドロした感情まで織り込んでルールを作っているんだな。
そうなんです。ただのルールの並べ列じゃないんですよね。
さて、ここまでは最初からみんなで一緒に岩を担ぐ連帯債務の話でした。
はい。
ここからは少し視点を変えて、誰かが岩を落としそうになった時だけバックアップとして登場する保証の世界へと進みたいと思います。
保証契約は日常的にもよく耳にしますよね。
そうですよね。
第446条に規定されている通り、メインの債務者が約束を守らない時に代わりに責任を負う制度です。
はい。
重要な前提として、保証契約は書面または電磁的記録で行わなければ効力を生じません。任せとけという口約束では絶対に成立しないんです。
それだけ他人の借金を肩代わりするという行為が人生を左右するほど重いってことですよね。
その通りです。
ただソースを読んでいて一番背筋が凍ったのは、ただの保証と連帯保証のあの決定的すぎる違いです。
ああ、そこですね。
名前の頭に連帯という二文字がつくだけで天国と地獄ほどの差があるじゃないですか。
ええ、その差は非常に大きいです。普通の保証人には法律上主たる債務者との間に明確な壁がありまして。
壁ですか？
はい、非常に強力な3つの盾が与えられているんです。
その盾というのが、第452条の債国の抗弁権、第453条の検索の抗弁権、そして第456条の分別の利益ですね。
はい。
この盾、具体的にどう機能するんですか？
まず債国の抗弁権です。例えば、あなたの友人が借金をして、あなたが普通の保証人になったとしますよね。
はい。
ある日突然、債権者があなたの家に取り立てに来ました。この時、あなたは、まずは本人、つまり主たる債務者に請求してくれと言って、取り立てを追い返すことができます。これが一つ目の盾です。
なるほど。じゃあ、債権者が本人のところに行ったけど、お金がありませんと言われて、再び私のところに戻ってきたとします。
はい。
そこで登場するのが2つ目の盾、検索の抗弁権ですね。
その通りです。あなたは、いやいや、あいつはまだ田舎に土地を持ってるし、預金口座も別にあるはずだ。まずはそっちの財産を差し押さえろと主張できます。これが検索の抗弁権です。
つまり、普通の保証人はあくまで舞台袖で待機しているバックアップダンサーなんですよね。
いい表現ですね。
主役がどうやっても踊れなくなり、財産も完全に尽きたと証明された時だけ、しぶしぶ舞台に出ればいい。さらに3つ目の分別の利益もある。
はい。もしあなた以外にもう一人、別の友人も保証人になっていた場合、あなたは、保証人が2人いるんだから、借金の半額分しか責任を負いませんと主張できます。これが分別の利益です。
この3つの盾があるおかげで、普通の保証人はあくまで二次的な責任にとどまることができる。ここまでは納得です。
ええ。
でも、これが連帯保証になった瞬間、恐ろしいことが起きますよね。第454条。
はい。保証人は主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、全2条の権利を有しないとあります。
ということは、
つまり、債国の抗弁権も、検索の抗弁権も持たない。さらに、分別の利益も生じません。
保証人が何人いようが、全額請求されたら逃げられないと。
その通りです。連帯保証人になった瞬間、法律によってその3つの強力な盾をすべて剥ぎ取られるのです。
いや、ちょっと待ってください。それってバックアップダンサーどころか主役と一緒に最前列のスポットライトの真下に引きずり出されて、
ええ、
お前も主役と同じように踊れと言われている状態じゃないですか。
まさにその通りです。連帯保証人とは、実質的に主たる債務者と全く同じ立場に立たされるということなんです。
ここですごく素朴な疑問が湧くんです。
何でしょう？
防具を全部剥がされるようなこんな圧倒的に不利な契約なら、なぜ世の中の人は連帯保証なんてものにサインしてしまうんですか？
ああ、なるほど。
銀行や大家さんにただの保証にしてくださいって頼けばいいじゃないですか。法律がわざわざ個人を役者にする制度を残している理由がわかりません。
非常に鋭い視点ですね。そこにはただの銀行の悪意では片付けられない、マクロ経済と契約社会の冷酷なバランスが存在するんです。
冷酷なバランス。
はい。 もしこの世のすべての融資が普通の保証しか認められなかったらどうなるかを想像してみてください。
債権者はいちいち本人に請求して本人の財産を調査してそれを差し押さえて、それでも足りない分だけをようやく保証人に請求できる。
はい。
かなり手間がかかりますね。
手間どころか莫大な回収コストと時間がかかります。金融機関からすればお金が戻ってこないリスクが高すぎる状態です。
ああ、そうか。
そうなると銀行はどうするでしょうか。こんなに回収が面倒なら最初から誰にもお金を貸さないか、あるいはリスクをカバーするために金利を法外な高さに引き上げるという選択になります。
ああ、なるほど。つまり連帯保証という債権者にとって極めて回収しやすいシステムがあるからこそ、
ええ、
私たちは低い金利で住宅ローンを組めたり、中小企業が事業資金をスピーディーに借りられたりしているということですか。
その通りです。法律が連帯保証という制度を認めているのは社会全体の信用の流動性を保つためでもあるんです。
信用の流動性ですか。
はい。しかしだからこそ現実の取引ではお金を借りる側は盾のない契約を飲まざるを得ない構造になっています。
なるほど。
あなたがお金を借りたり部屋を借りたりするとき、この法的な構造を理解しておくことが自分の身を守る唯一の武器になるんです。
連帯保証がいかに恐ろしく、しかし社会システム上どうして存在するのか、その理由がよくわかりました。
ええ。
しかし曹操を読み進めると、これよりもさらに深い、ある意味で終わりのない闇のような領域が出てきますよね。
はい。継続的な取引の保証、いわゆるネモ証の世界ですね。
そう、ネモ証です。通常の保証や連帯保証は、この900万円の借金に対してというように特定の1回の債務に対するものですよね。
そうです。しかしネモ証とは一定の範囲に属する不特定の債務を継続的に保証する契約なんです。
例えばどんなケースですか。
代表的なのは企業が銀行から反復継続してお金を借りる当座借置契約の保証や、アパートの賃貸借契約の保証ですね。
はいはい。
あるいは店舗が問屋から商品を継続的に仕入れる継続的売買取引の保証などです。
つまりカフェを経営する友達がコーヒー豆の配線所と毎月必要のだけ豆を仕入れるという契約を結んで、私がその保証人になるようなケースですね。
ええ、まさにそういう状況です。
でもそれって保証人からすると、自分が最終的にいくらまで責任を負わされるか、最初から上限が決まっていないってことですよね。
そうなんです。
飲み屋の付け払いの上限がないようなもので怖すぎませんか。
その恐怖は歴史が証明しています。過去には友人の会社のためにこの保証のサインをしてしまったばかりに、会社の借金が雪だるま式に膨らんで、
うわ、
気づいた時には数千万円、数億円という青天井の負債を個人が抱え込んでしまい、一家離散や自己破産といった悲劇が社会問題として後を絶ちませんでした。
恐ろしいですね。そこでようやく法律が介入してきたわけですね。
はい。第465条の2、個人寝保証契約の保証人の責任等という条文です。ここで法律が無限の借金地獄を防ぐための最終防衛線を張っているんです。
最終防衛線。
ええ。この条文では保証人が法人ではなく個人である寝保証契約において非常に厳格なルールを定めています。
はい。
それが極度額、つまり保証人が責任を負う絶対的な上限額を契約の段階で必ず定めなければならないという義務です。
元本だけでなく利息や違約金、損害賠償などすべてをひっくるめた極度額を書面で明確にしなければならないと。
その通りです。
しかも極度額を定めなかった場合、その契約は効力を生じないと書かれています。
ここすごく大事なポイントですね。
さてここからは少し実践的な視点で考えたいんですが、
ええ、
社会に出たビジネスパーソンや法律を学ぶ人たちが実際の契約書や実務の現場で勘違いして罠にはまりやすいポイントってどこにあるんでしょうか。
実務や法務の現場で頻繁に誤解されるポイント、いわゆる抜け穴やトラップとして解釈されやすい部分は主に2つあります。
ぜひ教えてください。自分が罠にかからないために。
1つ目は誰が保証人になるかという主体の問題です。よくある誤解が、極度額を定めなければならないという保護ルールは保証人が法人であっても適用されるという思い込みです。
ソースの条文には保証人が法人でないものとはっきり書かれていますね。ということは、
はい、もしあなたが自分の経営する株式会社を保証人にして別の会社の金保証を引き受けた場合、この強力な極度額設定義務の保護ルールは適用されません。
そうなんですか。
極度額が青天井でも契約として有効になってしまうんです。
でも会社だって倒産するリスクはあるじゃないですか。中小企業なんて個人商店と変わらないところも多いのに、どうして法人は守ってくれないんですか？
それは法律が、法人はビジネスのプロフェッショナルであり、自らリスクを評価し管理する能力があるという建前を取っているからです。
なるほど。プロだから自分で気をつけろと。
そうです。消費者保護法などと同じで、法律は弱い個人を過剰に守る一方で、プロ同士の取引には自己責任を強く求めるんです。この線引きを勘違いして会社を潰してしまうケースは少なくありません。
シビアですね。では2つ目の誤解しやすいポイントは何ですか？
それは契約の効力に関する解釈です。極度額を定めていない個人金保証契約を結んでしまった場合、その契約は後から取り消すことができると勘違いしている人が非常に多いんです。
取り消すことができるじゃないんですか？
違います。
一見同じように聞こえますけど、法律の世界では大きな違いがあるんですか？
天と地ほどの違いがありますよ。法律において取り消すことができるというのは、取り消すというアクションを起こすまでは一応有効な契約として機能している状態を指すんです。
ということは、取り消せる程度の緩いルールだったら悪質な債権者が、いやいやお前まだ取り消し手続きしてないじゃん、だから今日の時点では有効だ、金払えと圧力をかけてくる可能性があるわけだ。
そうです。
弱い立場の個人はそれに恐怖して払ってしまうかもしれない。
まさにその通りです。だからこそ第465条の2第2項には取り消すことができるとは書かれていません。
はい。
その効力を生じない、つまり最初から1ミリも法的効力が発生していない、完全な無効であると明記されているんです。
無効ということは、債権者がいくら脅してこようが数学的にゼロはゼロ、契約書という名のただの紙切れだということですね。
ええ。なぜ法律がこれほどまでに厳密で強い言葉を使っているのか、それは弱い立場の個人を破滅から守るために、中途半端な解釈の余地を一切残さない絶対的なセーフティーネットを張る必要があったからなんです。
いや、法律って本当にドラマチックですね。今日は連帯債務における一人の行動が全員を救う3つの絶対項、連帯保証人になった瞬間に剥ぎ取られる3つの盾の不在、
はい、
そして個人の人生を無限の借金地獄から守る極度額の無効ルールを探求してきました。
法律の条文は単なるルールブックではないんです。債権者が確実にお金を回収したいという経済的合理性と、個人の人生が破滅するのを防ぎたいという社会の要請、
その2つの力がぶつかっているんですね。
ええ、その2つの強力な力がぶつかり合う中で、どこに境界線を引くべきかというギリギリのバランスを先人たちが精緻な言葉で調整し続けてきた歴史の結晶なのです。
あなたはこのディープダイブを通じて、法律がいかに私たちの生活のワーストケースシナリオを想定し、緻密なロジックを構築しているかを目撃したはずです。そしてなぜそのような冷酷に見えるルールが存在するのか、そのマクロな理由も理解できたと思います。
そうですね。知識はその背景にあるなぜを理解し、現実に当てはめて初めて本当の盾になります。
本当の盾、いい言葉ですね。
今日学んだ連帯の恐ろしさや無効の力は、あなたが将来複雑な契約書にサインを求められた時、あなた自身やあなたの大切な人を理不尽な要求から守るための極めて現実的な力となるでしょう。
最後にあなたにこんな視点を持っていただきたいんです。法律がわざわざ個人婚保証において極度額を定めなければ、問答無用で完全に無効だという強い言葉で介入しなければならなかった背景には、過去に数えきれないほどの悲しい悲劇がありました。
はい。
そして未来、これから全てがデジタル化され、ブロックチェーンや自動化されたスマートコントラクトによって、人間の感情や解釈を挟まずに契約が冷徹に執行される時代がやってきます。
そうなっていきますよね。
その時、この個人の人生を守る法的な盾やギリギリのバランス感覚は、アルゴリズムの中に一体どうやって実装されるべきなのでしょうか。コードは法律の温かみまで代替できるのでしょうか。
それは非常に重く、そして興味深い問いですね。
この問いの答えはまだ誰にも分かりません。しかし、ルールを知り、システムの裏側にある人間のドラマを想像する力を持つあなたなら、きっと自分なりの答えを見つけられるはずです。それではこの知的な探求の続きはあなたの心の中で、また次回のディープダイブでお会いしましょう。
本日の耳で覚える宅建はここまでです。毎週月曜日に配信中で、もし復習用に図解が必要な方は、放送日に LINE で1枚ずつお届けしています。リンクは概要欄です。 配信のリマインドとしてもご利用いただけます。ではまた来週も淡々とお届けいたします。